皆さんご機嫌いかがでしょうか。競馬ライブエゴーの時間がやってまいりました。お相手はラジオ日経の米田元興です。どうぞよろしく。そしてもう一方、ラジオ日経のご意見番、藤巻隆さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。粘るおたまじゃくしさん。
あんま粘るとね、よくないと思う。
いやいや、あくまでラジオネームなんでね。
多少はさらっとしてた方がいい
と思う。いや、そこは触れなくていいんですよ。大型連休が終わりました。馬には休み明けが得意なタイプと苦手なタイプがいますが、皆さんはいかがですか。私は苦手でついていくのがやっとという感じです。
大体人間で得意な人がいるんですよ。
先生はどっちもだるいんじゃないですか。
そんなことは多少あります、ね、
多少随分あるんだな。じゃあまあ先生はね、本職はしゃべりじゃないので。
そうです、しゃぶりでもしゃべりでもないですからね。
しゃぶりはあるかもね。
しゃぶられたい。
カットだよ、何言ってんの本当ね。ということで、あの方はどうなんでしょうね。
休みがあるんですか、そもそも。
確かに、
だって競馬だって地方までやったら休みはないじゃないですか、はい、
そうですね。しかもあのフリーの方なので、部分的にこの日のこの時間が仕事みたいな、そういう場合が多いからね。どうなんでしょうね、そういうタイプの方は。
だから常に連投連投です、
ね、連投ですよね。多分気持ちは多分毎日働いてるんだと思いますけどね。
いや、まあね、でもあいつたちはね、仕事がなくなったらなくなったらすごい不安じゃないですか。
そうですよね。
ああ、どうしよう、仕事がない、緊張しちゃって。
そうです、
原稿も書けなくなっちゃって。
いや、原稿書いてるってことは仕事が目の前にあるんじゃないですか。
いや、だからたまに来ると、たまに来る、
たまに来ると、
なんで書いてある、布団の
何の原稿書いてんだよ。カットするぞ本当ね。ということで、あの方のご登場です。よさこいナイター、高知競馬へゴー。このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りします。さあ、この方にご登場いただきましょう。このコーナーの主、やる気元気かっこ元大江陽子さんです。
元じゃない、大江陽子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、あのゴールデンウィークではあるんですが、世の中は大江さんは各地に転々として大変だったんじゃないですか。
いや、もうがっぽり、はい、あの金塊のごとく稼がせていただいております。
いいですね、さすがです ね。
やっぱりあのゴールデンウィーク、日によってもう行く場所が違うような感じですか。
そうですね、土日京都、月曜名古屋、火、はい、水立東だったり園田だったり、木曜日佐賀みたいな感じですね。
すごいですね、本当 ね。
移動だけでね、はい、だって駅とか混んでそうですね。
そうですね、ということで、
混雑はねすごいですよね。
そうで、だからですよ、見てね、駅に、はい、あ、これ横だ、お、元だ、みんなね、
元じゃない
指さしたりしてます。
ですから、あのこの方にはやっぱり休みっていう言葉はないんですよ、多分。
そりゃそうですよ
ね。
素晴らしい。
ということで、メールをいただいています。宇都の大木さん、大江所長の SNS を見ていたら、所長がとんかつを食べている姿に元お嬢様の仕草を感じました。
元じゃない、
聞いてなかった。聞いてないとダメだよ、
油断も隙もないです
ダチョウクラブ以来に聞いてないようでしたね。
大江さんがとんかつを食べてる SNS を上げたんですよね。
はい、あげました。
どういう食べ方してるんですか、お嬢様風っていうのはね、あれですか、衣を外してとかね、あるじゃないですか。
元お嬢様ですよ、でも。
元じゃない。
じゃあ衣を外して違う肉を入れて。
いや、何の肉だよ本当ね。続きでございます。
そう、
確かに。なぜかこの日のテーブルにはハイボールがありませんでした。体調が良くなかったのですか。
いや、飲みたかったね、ハイボール。
あ、ということは、あのとんかつを食べてる時間帯はちょっと仕事の前後という感じだったんでしょうか。
まだ名古屋グランプリの取材に向かう道中だったので、そこで飲めなかったんですけど。
なるほど。
その8時間後には飲んでおりました、
うん、まあ8時間経てばね、それはさすがにね、
仕方ないですね。
あの、私も写真拝見したんですけれども、結構とんかつの量が多かったですね。
あそこね、あの地元の名古屋の専門誌の記者さんたちおすすめのとんかつ屋さんで、あれがね、海鮮盛りみたいなやつで、とんかつ1枚とお好きな海鮮の揚げ物4つの中から2つ選んでくださいっていうので、
なるほどね。
私はイカメンチとカニクリームコロッケにしたんですけど、
あ、海鮮系、
あとね、そう、カキフライとかエビフライも選択肢の中にはありました。
そうですか、
贅沢。
いや、大江さんってこんなに大食いだったんだなって思っちゃったんですよね。
ジャイアント大江として。
その前に日野未来さんおすすめのパンも買いに行ってますからね。結構あの日は食べました。
すごいですね。食い意地がすごいということで、先生。
いやいや、食い意地って
欲欲でいいのになって食い意地って。
そうですね。そこは元だからですか。
元じゃない。
あ、もう4回言ってるよ、もうすでに。
もうじゃあ今日は封印ということ
。もういいんじゃないかな。
始まって5分経ってない
し。すごいですねこれね。今日は何回出るかクイズやった方がいいんじゃないですか。
いやどうですかね。どうです。全然関係ないところにコマーシャルの間とか出るか。
いや、コマーシャルないんだよ本当に。ということで、先週の振り返りでございます。私たちが予想した5月3日日曜日、高知の7レース第30回黒潮皐月賞、勝ったのは1番人気かつてない美味しさ、2着3番人気くす玉、3着2番人気サンフラマームーンでございます。大江さん、
はい、
ゴール寸前で捉えましたね、かつてない美味しさ。
いやーね、びっくりしましたね。
ねえ、
なんかあのレース序盤見てるとね、あれ、勝ってない美味しさいつもほどの進み具合じゃないなと思って心配になったんですけれども、
はい、
まあ、さすがに3、4コーナーからの足っていうのは素晴らしかったですし、この日ね、また結構馬場が悪くて、今回の勝ちタイムが1分28秒0というかなり早い勝ち時計になってるんですけれども、
はい、
そうした中にゲーマーを最後花さ捉え切ったのはさすがですよね。
はい、そして前に行ったくす玉が粘って花さ2着です。
いや、そうなんですよね。これ同じ厩舎の馬で、割と外枠に入った時の方がスムーズにいい競馬をできることが多いっていうタイプの馬ですよね。まあね、それを象徴するのが米田さんが本命にした時の金の黒賞はちょっとこう包まれもまれ中に着だったんですけれども、
そこから振り返るんですか。ずいぶん前だな。はい、
まあ、今回はスムーズな競馬ができて、やはりここをね、力出せたんじゃないかと思いますね。2着ですけれどもしっかり粘り通せたかなと思います。
はい、3着サンフラワームーンは序盤はこの馬が行ったんですね。
そうですね、すみません、こっちが逃げて、今のね、高知の3歳世代でこの馬が一番スタート早いんじゃないかって言われるくらい、
はい、
非常に移転のスピードがある馬で、兵庫ジュニアグランプリでも JRL に混じってある程度前目の先行ポジションつけれるくらいのスピードを持った馬ですから、
はい、
これね、また自分の形で専用っていうのも良かったと思いますし、
はい、
前2頭から離されてはいますけれども、3着っていうところで、もともとこの馬もね、デビュー当初2連勝で期待されてた馬ですから、
はい、
また同世代同士で力を見せたんじゃないかなと思います。
はい、メールをいただいています。まあ、この中で我々の予想を振り返っていきたいと思います。三宮の就職生さん、かつてない美味しさは大江所長の本命馬だったので、予想は見事に的中しましたね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
一方で米田アナの本命馬くす玉は惜しくも2着と悔しい結果になってしまいましたが、それでも馬券圏内に入ってくれたことが良かったと思います。ふうさん、雨足強くなる中での同級者2頭のゴール争い、ものすごく見応えがありました。ちなみに私は馬単3連複当たったもののプラマイゼロという微妙な結果になりました。中堅さん、かつてない美味しさギリギリの差し切りでしたね。しかしこれでデビューからレーンを外していないし、2冠もいけますかね。高知雄心は距離延長が課題になりますが、頑張ってほしいです。大江さん、
はい、
高知雄心は1900m ということですね。
私もね、これまでのかつてない美味しさのレースぶり見てたら、距離延長はちょっとポイントになるんじゃないかと思ったんですけれども、
ええ、
これでその指導岡村拓也騎手にぶつけてみると、いや、むしろこの馬距離伸びた方がいいですよということで。
なるほど、
そうなんですよ、まあ、スタミナもあるし折り合えるし、むしろ伸びた方が良さが出そうということなので、これは高知優勝も楽しみです
ね。そうですね、はい、うん、右だけチェーンさん、かつてない美味しさ元お嬢様の本命というプレッシャーにも負けず貫禄勝ちでしたね。5回目先生、
はい、
今日はね、いろんなところで元って書いてあるんでね、多分。
ああ、そうなんですか。
みんな大変なことになると思いますが。
休みボケですか、これこそ。
いやいやいや、大江さんは休んでないのよ。
ああ、そうですか。
だからね、
最近皆さんね、ツイッターとかでも、
ええ、
お嬢様元なんとか、なんとか元をね、変な間に入れ込んできてトラップ仕掛けだったんですよ。
あ、いいですね。
どんどん巧妙化してる手口が。
いや、いいと思う。だから、手口が。いや、そのうちだからね、メールアドレスとかに入れたりとか、いろいろやってくると思います。
すいません、詐欺と同じようにしないんでくださいね。米田アナのくす玉もパックリとは割れませんでしたが、2着で半割れしてほっとしました。固い決着でしたが、いいレースが見られてよかったです。
なるほど、あれですね、あの紙吹雪とかちょろちょろちょろだけ落ちてくるから、ね、半分だから。
そうですね、一応ちょっと割れたんだけどみたいなね。東京大ウォッカさん、かつてない大物のアナウンスには感銘を受けましたといただいています。橋口さんですね。
そうですね、はい、それはしょう、間違いないです、ね、
はい。僕も大北代さん、高知競馬の同一馬主同一厩舎には注意していたつもりですが、お三方の濁りに濁ったお考えからの推奨馬に完全に幻惑されましたといただいています。
うん、そんな昔からですか。
広く濁ってますから、ね、
そうですよ。僕ちょっとね黄色い時もあった
し。カットだよ、何言ってんだ本当ね。デニムさん、見事なレースではあったんですが、気になることがありまして、米田アナの頭上でくす玉は割れたんですか、どうもといただいています。
どう、
まあ、一応ねこの固い決着だったんで割れたは割れたんですけど、
かったです、ね、
やっぱり勝って割れてほしかったですね。
なるほど、
うん、もうだって直線途中で紐引っ張りかけた
ね。そうですよね。
それでちょっとバランス悪くなっちゃったのかな。
で紙吹雪ちょろっと、
そうそうそう、あのね、勝ったと同時に引くべきものをね、
あ、早かった、
早く引いちゃったんだろうな、ね、多分ね。ウドの大木さん、もう本当にこのこと言われてますよ。展開からすればくす玉が勝つレースでしたが、米田アナが本命にしたから最後の最後に刺されてしまいました。これぞ米田アナの呪いでしょうか、かっこ笑い。
呪いですね。
いや呪ってないよ、本命にしてるんだからね。私はお三方の生まれんボックスだったので的中しましたが、鳥紙でした。まあここは納得です。ニョキノキタケノコさん、所長のカチカチ本命と米田アナの押し馬のワンツーフィニッシュ、お二人ともお見事でした。これだけカチカチだと穴好きの藤巻さんは厳しかったですね。ベルベットアの本命7着でございました。
一瞬ちょっと3着かなと思って一瞬だけあったんですけどね。
一瞬ありました、
なかったっけ。
いやいやいや、
あ、なかった、
うん、ないですね。
じゃあ頑張ったよ、うん、しょうがない、ね、出番はないよこんなレースには。
あ、そうですか、うん、ね、ということで大江さんは結局当たったんでしょうか。
いや、カチコチすぎましてねこれ。
そうですよね、確かにね、うん、はい、え、カチコチすぎて結局馬券は取れなかったと。
はい、次行きましょう。
上、そんなことがあるんだ。
一番ほら良くないパターン、
聞いちゃいけなかったですね。
聞いちゃいけなかったです。
そうですね、はい、じゃあ私以外は気を取り直してということで、まあ私もくす玉勝ってないんでね、なんか気持ちが晴れないんですけど、ね、
そうですよ、よどんだ気持ちでやらない
と。じゃあ3人ともよどんだまま、はい、今週の予想でございます。5月10日日曜日、高知の第9レース、準重賞春の特別でございます。距離1400メートル、スタート予定時刻は19時45分、午後7時45分でございます。所長に聞いてみようのコーナーでございます。春野の、まあ、いわゆるスプリングフィールドでございます。
お、すごい英語ですね。
かっこいいこと言うね。
かっこいいですね。スプリングセンテンスですね。
それはダメだよね。センテンスプリングっていう、まあ、いましたけどね。
なるほど。
大江さん、
はい、
春野とは何でしょうか。
春野は高知競馬場の前の道路を隔てて西側の地区ですね。
あ、
非常に高知競馬場からもそうですね、車で5分10分くらいのエリアになるんですけれども、はい、まあ、大きなものとしては高知県立春野総合運動公園、まあ、野球場とか、
はい、
陸上競技場、サッカーなんかもできるようなところ、運動公園があったりですとか、あとあの春野の湯というね、あの日帰りもできる天然温泉があったりとか、
はい、
いろいろとある、まあ、住宅街も広がっているような地域になります。
なるほど、短いところのいいメンバー揃いましたよね。
いやー、これねかなり高メンバー揃っていて、
ええ、
あ、私も取材行きたいなと思ってるんですけど、なんせね、仕事がそれまでに終わるかどうかで行けるかどうかが決まるという感じ
すごい、休みのないゴールデンウィーク、大江さんすごい
大変だね。
ね、さあ、そんな大江さんの春の特別本命馬こちらでございます。
ミスズグランド。
これはおそらく人気の一角なんでしょうね、うん、
今週もカッチコチ
じゃカットということでね、はい、
なんでだよ、
残っちゃった、残っちゃった、
その心は、
まあもうね、このまま本当に他地区にどんどん遠征をしていっていて、重賞2勝佐賀と金沢で上げているという感じになります。で、前走ですね、黒潮スプリンターズカップ、これは2着に敗れてしまってはいるんですが、
はい、
結構ハイペースの中をちょっとこのままこう枠だったりとかいろいろ難しいところがあって、スタートが思わずこうスタートだったっていうこともあって、前でちょっとハイペース巻き込まれた部分もあるんですよね、
はい、
それでいて2着4分の3馬身差に粘ったというのは相当力を見せた結果だと思います、
うん、
で他地区で重賞を勝っている馬って高知のタフな馬場をちょっと増え手にするケースって割とよくあることなんですけれども、
はい、
ただまあ三鈴グランドに関してはこのようにね、黒潮スプリンターズカップ高知でしっかりと両馬場こなして2着なので、馬場も問題にしないと思います。ここは塚本聖子騎手といつものコンビに期待したいなと思います。
はい、大江さん本命馬 G1 三鈴グランドでございます。先生は
ジョショーホープ、
あー3番です。
うん、
はい、
うんうんうんね、3走前受賞勝ちましたね、クロード賞ね、なんかすごい荒れましたけどね、その後クロフネ賞でね、これはちょっと相手強かったですしね、うん、まあ最初はね序盤はねこういったんですけど、だんだんねちょっと後ろ下がっちゃってって感じで、さっそく回されてね、結構厳しい競馬で、前走はね5着負けましたけど 1300m ですからね、うん、ちょっとねやっぱり最近なんか見てると、ここ2戦ね3、4コーナーでちょっとなんかずぶいさんが見せてる感じでね、
は
あ
は
あ、やっぱり忙しかったり相手強かったりするとそういうのを見せるんでしょうけど、さすがにね地元の専用だったらね、
はい、
十分勝負になるんではないですか、そんなにまあ行く馬もいますからね、それなりに流れるでしょうし、はい、ちょうどこの馬にとってはいいペースになるんじゃないかと。
わかりました、うん、先生は3番上昇ホープでございます。私は11番ロードレイラインです。2走前がちょうど同じ距離だったんですけども、まあ、逃げて勝負どころで内と外から1頭ずつかなり厳しく来られていって、その中で粘って勝っているということで、まあ、あの短期でいければいいかなというところで、まあ、他にもヘルシャフトとかいるんですけども、ヘルシャフトを抑えて先行してこの時勝ってるんで、同じような展開に行ければかなりチャンスはあるんじゃないかということで本命でございます。
ほう、
はい、まあ、展開が鍵ということで、
なるほど、
どうですかね、はい、三者三様でございます。
そうですね、
ねえ、まあ、一番硬いのは大江さんかなという感じなんですけどね、
はい、勝ち心地が好きなんで
じゃあ勝ったということで、
いいじゃん、
だからなんでだよ
そうだ好きなんだからしょうがないじゃないか、
あ、そうですかということで、春の特別スタート予定時刻は5月10日日曜日19時45分午後7時45分でございます。乞うご期待です。さあ、高知所属馬の遠征の結果でございます。まずは5月4日月曜日、名古屋競馬場第26回名古屋グランプリ交流 G2、 こちらに高知から2頭夢の炎が4着、ダノンフロイデ11着でございました。大江さん、
はい、
夢の炎最後だけ伸びたんですけど、ちょっと西目の向こう上面でペース上がった時動きが鈍かったでしょうかね。
そうなんですよね、うん、で、あ、ちょっと夢の炎は今日厳しいかなと思ったら、
はい、
気がついたら最後4着まで伸びてきてて、いや、改めてこの馬すごいなと思いました ね、
はい、
はい、ね、吉原博人騎手ですね、やっぱりそのペースが速くなったところで置かれてしまうのはもったいない、ただスタートが決まってくるようになって競馬が組み立てやすくなりましたということですね。で、この日マイナス10キロと体を減らしていたんですけれども、吉原博人騎手は、まあ、結果的にですけれども、ちょっと前走24万石賞地元で走ったのがいらなかったかもしれないですね、佐賀記念から直接でよかったかもしれないということで、
はい、
で、山頭厩務員はですね、マイナス10キロの馬体重に関しては想定内でしっかりと仕上がってますということだったので、
はい、
馬体重に良かったんじゃないかなと思います。
なるほど。一方ダノンフロイデは11着で敗れました。
ね、この2100メートルという距離は良かったんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
さすがにここは相手が強すぎたかなっていう印象ですね、うん、
はい、メールをいただいています。三宮の就職生さん、 姫の炎とダノンフロイで共に残念ながら3着以内に入ることはできませんでしたね。やはり中央勢のアウトレンジは強かったと思います。東京大岡さん、姫の炎の4着が最高でした。姫の炎は高知三冠馬の意地を名古屋競馬場でも見せつけたかと思っています。1テス1番2番姫の炎号は4着、初コース前走から馬体を絞っての出走となりましたが、 JRA 勢を相手によく頑張りました。今後は休養させて次走以降に備えるとのことですが、活躍を祈っております。右投げチェーンさん、我が夢の炎をあと一歩で馬券圏内のとこまで追い上げて興奮しました。コーチのレベルも上がってきてるなぁと、ますますこれからが期待できますね。皆さんは夢の炎を買いましたでしょうか。大江さんは本命だったんですか。
私はね、本命が結構なんと思いた感じですかね。
ああ、オディロンがいますからね。
そうなんですよね、オディロン非常に今回出来が良かったのでね。ああ、
まあオディロンといえば大江さんと同じ兵庫が地元ですから。
私はね、オディロンの最終駅でよね、深夜2時に起きて見に行ってるんですよね。
すごいな。先生、やっぱりこの人に休みという文字はないですね。
分かんない、お酒飲んでそのまま行ったかもしれない。
じゃ見てないようなもんじゃない。
ちょうど良かったとか。
それ見てるのかな本当にね。
トコトコ歩きながら、トコト
コ。ちょっと悩みましたよね。寝ないで行くか早めに寝るかどっちだ
と。確かに判断が難しいところでございますね。ということで続いてその2日後、5月6日水曜日、園田競馬場第27回兵庫チャンピオンシップ、こちらにエンドレステールが出走して9着でございました。マイクロレーブが作ったペースがちょっと厳しかったんですかね。2番手にいましたね。
そうですね、やっぱりね、エンドレステールこうすごくわーって気持ちよく行くタイプで、コースでもそういう気持ちのいい感じのスイスイと逃げてっていうレースが多かった。でやっぱりここもの1周目ゴール板前通っていくときに、ちょうどそこで私カメラ構えてるので目の前走っていくんですけれども、はい、あの吉原博人騎手が結構手綱引いてるなと思って、とはいえ体幹も素晴らしいジョッキーなので、大きくそんなこう重心をなんていうんですか、ずらして状態を起こしてわーって引っ張る感じじゃないんですけど、
はい、
これ相当引いてるぞっていうのはちょっと外から見て感じてました。でもそうやってね、抑えつつで、今回バウンテで競馬っていうのがね初めてになりましたけれども、それでも雰囲気が悪くなかったっていうことなんですよね、
はい、
でそうしたバウンテでの競馬なんかも抑えられながらちょっと馬が納得していたようなので、
ええ、
そういった部分は来てよかったし、こう一つの収穫かなっていうことは話しました。
はい、メールをいただいています。東京大岡さん、エンドレステールが出走し9着でした。残念な結果に終わりましたが、今後も終わりなき物語を綴ってほしいです。三宮の就職生さん、エンドレステールは最後の直線で伸びず9着に敗れましたね。ただこの馬の力を出し切った結果なので、また次走の活躍に期待していますといただいています。さあもう一ネタございます。我らがファミリーの近藤正月騎手、5月13日から北海道競馬で期間限定騎乗となります。大江さん、
はい、
3ヶ月向こうで乗るんですね。
ね、今井上田騎手も門別に行っていますけれども、はい、そこにもう一人若手の近藤正月騎手が加わるという形になりますね。また高知とは全然違ってね、広いコースで基本的には 1000m とか 1200m のワンターンの短距離なんかも多くなりますから、
はい、
その辺でまたこういろんな競馬の引き出しを作って勉強して帰ってきてくれたらいいなと思いますよね。
はい、
そういえば以前みんなでゲームしたじゃないですか。
ゲーム、
新人の塚本直之騎手がこの後始球式です。
あ、
でも雨予報です。
やりました、
できるかできないか。
やりましたね、
はいはい、2週前
あれの結果見ました。
いや、俺の中ではやってた。
ちょっとほら、
やってた。
あれは雨天中止。 私が当たりました、うん、
やっぱりこれ勝った時だけこうやって蒸し返してくるんですね。
いやいや 俺の心の中ではね始球式やってた
やってた
心の目で見てただ
ってその話題になったら2週前ですよ先生。それなのにあれみたいな。聞いてる方もああそうだったねってなっちゃうね。
本当にね。いやいいよ別にそれはそれで、まあでもほら大江さんを立てないといけないですから、
ええ、あそうそうおめでとうございますね。
ほらさっきさ今日あの今週春の特別の予想だったじゃないですか、春の運動公園でそういや始球式やってなかったっけと思って。
そうですよ
調べたら違う始球式やったのこっちじゃなかったです。もっと市内の方のあの高知警備の近くの野球場でした。
なるほど、
ね、そうですよ。だからまあやったということで
やったんですね、はい、ということで日曜の JRA ネット投票の発売レースについて詳しくは JRA ネット投票のホームページなどでご確認ください。今日予想したメインレースの馬券は楽天競馬オッズパークスパッド4で発売します。ということでございまして、このコーナーの主やる気元気かっこ元大江陽子さんでした。
元じゃない大江陽子でした。
今日何回言いましたかね。
もう忘れちゃいましたね
ということでよさこいナイター高知競馬へゴー、このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りしました。さあ続いては大先生の大予想です。今週から東京競馬場5週連続 G1 でございます。今週は第31回 NHK マイルカップでございます。芝 1600m 18頭立て、スタート予定時刻は3時40分です。大先生の大本命馬こちらでございます。
アンドゥーリュ
ー12番です。
やっぱ、ね、NHK1 チャンネルと2チャンネルって合わせて
だから12。いやいやそうじゃないんだよ、
ぴったり
その心は
デビューからね、
はい、
最初負けちゃいましたけど、ね、ええ、その後ねポンポンで2連勝して、
はい、
左回りのね広いコースで中京のマイルとね東京の 1800m で広いコースでね、
はい、
いいレースしましたけど、その後ねホップフルステークスがね、うん、7着で、はい、これはねやっぱりあんまり器用さもないです。やっぱりちょっとね折り合いも難しいとこもあったのか、乗り水がね、ええ、外枠でまあ割と外外回っちゃったかなって感じもしますしね。で、はい、その次のねチャーチルダウン
カップ、
チャーチルダウンですか C カップですか、
何を言ってるんでしょうかね
これはね休み明けっていうのもあるんですけど、やっぱり馬場も良くなかったってことね、やっぱ走り方見ると、はい、やっぱり両馬場の方がねよろしいって、今回はねいいお天気になりそうですしね、左回りの広いコースって一番ベストの条件で、流れもねダイヤモンドノットが行かないとなると、
はい、
何が行くんだろうなんてね、何かは行くんですけど、
ね、そうですね、
まあ、いうファラオですかね。
あなるほど、
バックとか見てもね、まあまあマイルですから、
はい、
すごい遅くなるわけじゃないでしょうし、まあある程度まあ勝ててねハイペースにもならそうなんでね、
はい、
まあそこそこ淡々と流れるって感じなんですかね。そんだったらもね、まあ、このままね折り合いがつけばね切れる足は使います。前走みたいにあんまり途中から上がるとやっぱ良くないんでね、
はい、
馬群でねこう我慢して最後を抜け出す足が使えればここでも十分勝負になるんじゃないか。
わかりました。ということで先生の本命は12番アンドゥーリルでございます。私は10番エコロアルバでございます。まあこちらの方が人気上かなとは思いますけども、やっぱり左回りの走りっぷりがいい。新潟のデビュー戦で2戦目のサウジアラビアロイヤルカップ、もう大外を通って水を得た魚のように弾むフットワークで駆け抜けております。左回り好きなんでしょうね。で広いコースがいいんだと思います。で前走の朝日杯は、まあ、右回りがどうこうというよりも重馬場で切れ味が活かせず、で外外回って勝った馬が内回っていたんでね、内外の差もあったと思います、まあ、ですから力を発揮できなかったと言えます。まあ、今回は得意の東京と言えるのでやってくれるでしょう。本命です。
もうやってくれるよやっちゃうよって感じでね
何を言ってんでしょうか。
いいですね
ということで競馬ライブへゴー、お相手は読んでたと
藤巻でした。
それでは皆様また来週。